地戦闘態勢 .com。
本日もやってまいりました。誰が聞くのか知らないけれど誰かがきっと聞いている、おっさんたちが駒込のカラオケルーム歌広場からお送りする国の遠吠えポッドキャスト戦闘態勢 .com。 お相手はあなたの街のビデオ屋さん私内野と、さすらいのテレビプロデューサーグドボン、
よろしくお願いします。
サンダルを履いた香港マニアコンちゃん、
よろしくお願いします。
バンダイの上のシナリオライター市村、
よろしくお願いします。
ということで今回もやってきました歌広場ということでね、ポッドキャストをやりますよということで皆さん聞いてください。
まあね、あれですよ、やっぱりね、出演ブースにね金髪のおっさん2人がいたらね若いカップルちょっと入るの戸惑いますよ。
出演ルームあるの？
あります、あります。あの若いカップルがちょっとひるんでました、入るんですね。俺らやさぐれた感じでね、あのダブル金髪ってこうスッパータボスさんっていう顔で見てました、
ね、ちょっとね、
そうそうそう、あ、ひるんだな、そりゃそうだよね、
何なの
何なの
何なのここ何
なの、
もう二度と来ないでっ
ていうのね。早くホテル行きましょうみたいな、そんな感じですよ、あの二人は、まあ、シュッとしていい感じのカップルでしたけどね、
いい感じでしたよ、
いい感じでしたけど、なんか、あ、なんかちょっと今白い目見られたなっていうのがひしひしとこう、そういう卑屈な気持ちがこう
被害妄想
いや、お前ひるんでたって入る前にえっつって俺のうちのこと見て
遅れましたけどね。
待ったの、あれあの年出るまで待つこの人たちがっていう空気はありました、
ね、そうね、
感じたでしょ、
感じたね、
はい、俺たちは入ってウェルカムだよと、なんなら一緒にこう、みんなで覚える
か語り合おうよなんです、
語り合おうよなんです、そういうオーラを出してるのは余計ね気持ち悪いですよ、
語り場ですよ、はい、出して
君たちの名前を悩み教えてください
ね、そうそう
そう、そういうのいい、なんかね、あのほらそういう人から悩み聞いてさ、ここで
誰が聞くのと誰が言うのとマシマシなにね、
ね、本当にね、どうですか、何か見ました、
世間はさ、もう新庄ブームじゃないですか、
え、
あ、ビッグボスね、
新庄ね、
新庄ブームじゃないですか、でもやっぱり忘れていただきたくないのはさ、落合博満監督ですよ、
え、落合好きだよね、なんかなんだかんだ
中日の落合博満監督のことを忘れて
ほしい、時々出るよね
落合博満、忘れていただきたくないと、で俺あの落合博満って親父が好きだったの、落合のこと、はいはいはい、であのテレビで見ると、つまり子供の頃の俺がテレビで見ると、とにかくよく打ってる人、野球中継を見ると、落合が言うとほぼカックスコーンって打ってる感じの選手だったっていうイメージしかなくて、あとはあの文化放送を聞いてたから俺、中学の時に落合博満が歌出してるんですよ、サムライ街道っていうの、でそれをよく子供の頃サムライ街道を聞いたってこと、あとは生まれて初めて衝撃受けて買ったトースポが、飲み出しが、落合チンポ丸出しそれあまりに衝撃だったから初めて買ったんですよ、ね、まあ、で実はチンポ丸出ししたのは落合さんが落合の息子さんだったって話なんですけどそのほらあの年俸交渉の最中、落合チンポ丸出しって書いてあったから思わず買ってしまったっていう、そういうのが、
で、まあ、今声優やってる、
ね、くしくん今声優やってるでしょ、そうそうそう、落合自身もガンダム好きだってさ、だからそのぐらいの興味しかなかったんですけど、あの今年出たあの、嫌われた監督っていう落合博満 の中日の時になったの、ルポがあって、めちゃめちゃ面白い、もう本当に面白いです、これはもう誰か読んでも面白い本で、
あの最近出たの、
ね、今年の10月ぐらいに出たん
じゃないかな、ね、
あの俺週刊文春でやってる頃にずっと連載で読んでて、いつ本になるのかなって思ってさ、そういう監督だったんだっていう、だから、星野がもう鉄拳制裁やって、もうファミリーとしてさ、血の絆のファミリーとしてこうまとめ上げたんだけども、落ちて嫌なんだって、そういう条件関係っていうのを、好きにやれと、落ちたらもうすぐに荷物落とすからって、割とクールな感じで、選手を育ててっていう、であの、日本シリーズのさ、あの決勝戦の時に、8回まで パーフェクトで抑え込んでたピッチャーを変えたとか、その裏には何があったとか、実はその裏でこういうドラマがあったとか、それからその絶対的なあのヒーローだった立浪、だから今年の中日の監督、立浪っていうのも絶対不動 あのヒーローだったのに、もうダメだなと、そろそろ引退かなっていう時に、立浪自身はもちろん 花道を自分で作りたかったんだけど、落合自身が若手のねポジションで競わせた話とかっていうのがこうあって、すごい面白いんですよ。ああこういうものの見方するんだこの人みたいな。で、あのただなんていうの、問題なのは、あの落合っていう人がさ、そのお金とか名誉とかメンツとかっていうことをの渦巻いてる野球の世界に、勝つの負けるのどっちなのっていう理屈をボーンと、もうそれだけで判断するっていうルールを作っちゃったから、みんなが勝ち負けのさ土俵に乗せられて、本当に戦い抜くわけ。それ落合に敵対してる人も戦い抜く、で落合についていく人も戦い抜くし、傍観してる人も戦い抜く、その戦いのドラマになってるから、もうさ出てくる人たちみんなかっこいいんですよ、みんなかっこいいし、終わった後の独房がすごい気持ちいいわけ、ああ爽やかだな、いい本読んだなって感じなんだけど、でも生身の人間だからさ、このザ・プロフェッショナル見た後みたいな、トップランナー見た後みたいなさ、なんかちょっと作られたドキュメンタリー感があるので、それはそうなってしまうとまずいんで、まあ落合博満サムライ街道と落合博満チンポ丸出しっていうちょっと思い出してこう緩和させて、それでもう一つやっぱ好きだ、落合博満の本でさ、選手の休息ってあるんですよ、で落合博満映画評論集って映画評論もしてらっしゃるんです落合博満さん、で実は映画の方が好き、映画を、まあ、本人は嘘か信号を本心ないけども、映画見る時間作りてえから映画やってたって
そこまで
もうとにかくもう映画もうみんながみんなあグランドアーサーがしてる瞬間に、俺はもうあの2番館3番館でずっと映画見てたいから練習なんかでもちろんしてるんだよ、してるんだけど、みんなと一緒にそんなことやんねえよ、俺はここで暗闇の中で映画見てるのが俺が大好きっていうあの姿勢でいるから、だからあの落合博満選手の休息っていう本には、あの最近の、まあ、こういうこと言われると俺も年取ったらって言われちゃうかもしれませんけどって前置きして、最近の CG 全盛の、あのやつと、昔のアクション映画っていうのを比べて、昔のアクションの人の動きっていうのは目の奥に残るっていうのよ、でも CG っていうのはあの目の表面だけをバーッとこうきらびやかにしてくれるんだって、目の奥に残らないような、そういう話をしてて、あと野球映画は苦手ですよ実は、
ああそうなんだ、
あのその投げ方したらそこ行かねえって分かっちゃうって、
なるほどね、
その打ち方したらそういう飛び方
しち
ゃうんだなっていうのは分かっちゃうから、できるだけこう見ないようにしてるんだけども、まあ岩波書店さんは今回見ろって言ったのも見ましたけども、やっぱりね野球映画で一番いいのはね、頑張れベアーズですって可愛いから、子供たちが可愛いし一生懸命やってくれてるだけでね、楽しく見る。で一番好きなのはチキチバン、チキチキバンバンなんですよ。ああ、うん、どの映画の中でもあれが一番好き。
オールタイム、
オールタイムでありますもんね。ああ、そうなんだ。あと岩波書店からのリクエストでこういう映画を見てくださいって言われて、冷たい熱帯魚を見せられて、
冷たい熱帯魚
を試合が語るっていうかなり。
すごいね。
すごいんですよ。
チキチキバンバン好きな人はもう冷たい熱帯魚は誰でしょう。
だから仕事だからっつって見ましたけども、こんなに人間の体の中にね、こういうものが詰まってるっていうことを丁寧に丁寧に描写することに何の意味があるのかなって。そりゃそうですよね。そりゃそうだと思いますみたいな。だからまああの嫌われた監督でまずちょっと落合にハマって、そして。あのまあ、選手の休息を読んでいただいてる、だけどこれね本当に嫌われた監督は、多分ネットフリックスの場合ドラマにならねえかなっていうぐらい面白いです、これはもうまあ基本はもうネットフリックスでもし落合 の監督がやるんだったら、それはもう役所広司とかなんでしょうけど、ここは一つやっぱりあえて日野翔平で一つ
日野翔平ちょっと行き過ぎてんじゃない、
年
行き過ぎてんじゃ
ない
、
でも文法がちょっと似てるかなと思って日野翔平で一つっていう、
ちょっとスキンヘッド
だ、そうで、その落合と、まあ、仲悪かったって言われてるのが立浪だから、来年の、プロ野球は、まあ、新庄ね、 あの皆さん新庄監督注目してらっしゃるんでしょうけど、ぜひとも立浪、この嫌われた監督に立浪に興味を持った私としては立浪さん、怖い怖いよね。
立浪
やっぱり雰囲気が怖いです。ちょっと新庄監督の明るい感じがします。
先週のサンデーモーニングに確か立浪が出て、あ、立浪がもっと前か。でもなんかあのほら落合があの日野翔平の落合役になったらさ、なんか日野翔平のチンポ丸出しみたいな。
チンポ丸出し。
なんかそのチンポチンポチンポみたいな顔をしてるじゃん今なんか。ちょっとそっちのなんか印象が強くなっちゃって やばいなみたいな。
でも昔のさ、トースポってさ。うん、普通に書いたんだよ、本当は。チン、チン丸
丸じゃない、
ポじゃないよ。チンポ丸出し出てるから、やっぱ時代はそうだな。チンポがチンポだって、多分チンポだって、しかも、子供の福士君が何だの、落合の家族旅行に行くみたいな、落合家に密着みたいな番組で、そのなんかちょっとハイキングしてる時におトイレがなくて、まあ、当時だからちょっとあの公園に落合が立ち止めさせたのが映ったっていう話になって落合にチンポ丸出してたし
確かに落合だけど確かに
そうだけどさみたいな。
でもやだよ、子供にしてみりゃやだよね。
いやもうちょっと、まあ、当時だからまだ当時だからまだシャレで済むというかさ、まあ、そこに子供が立ち止めする時代でしたから。
まあそうね、
なんかさ、アメリカの方でなんか子供時代に全裸だったなんかジャケット、レコードのジャケット
を
大人にな ってから訴え、
あれどう、あれどう、あれ男性女性だったの？
男性
あ、男性か、
うん、男性
チンチンが、チンチンが出てる。
あ、それこそチンコ丸出しも出すの。
言いがかりに、まあ取れるかもしれないから取っとこうかみたいな感じじゃない？
取っかみたいな、
誰も気にしないから、ね、
というわけでね。
なんか見ましたか映画は？
僕ね、あれ見ました、あのレジェンドオブドラゴン、
ああ、はいはい、
鉄の仮面と竜の、
はいはいはい、
ジャッキーとシュワルツェネガー、
はいはいはい、
まあ、
はいはいはい、
飲むこれっていうね、あのちょっとその映画祭みたいな、
ほうほう、
みたいな映画祭、ちょっとちっちゃい映画祭みたいなやつで、うんうんうん、あのちょっとプログラムとしてあの組み込まれたんですね。
ほうほうほう、面白かった。
なんかこれは、ね、面白いんですよ。もうジャッキーとシュワルツェネガー対決、夢の対決。
対決すんの？
対決します、これ。
バトル
をします、マジで。
シュワちゃん何役なの？
シュワちゃんね、なんかね、クック船長みたいな。
へ
ー、で、そう、対決。本当ですよ、うん、見逃したらもうダメですよ。
本当に？
終わっちゃいました。
終わっちゃったの？
終わっちゃった、終わっちゃいましたけど。
へ
え。まあロシア映画なのかな、これね。
ロシア映画？
ロシア。
ロシア映画。
違ったかもしれない。ごめんなさい。
ロシアのお金出したってことでしょ？
だからロシアとか絡んでる。
プーチン？
プーチン、プーチン。
へ
え。ロシア。そのロシアの物語かな。まあでも全然これ面白いですからね。まあ、シュワちゃんも今映画出てないですもんね、今ね、そんなに。
まあない
ないね。それに久々出た映画だったからジャッキーと共演だから、うんうん。
メインはどっちなの？
メインはね、メインはね、どっちもないんですよ。どっちもないんだけど。
あ、主役は別に
いて、主役は別にいるんです、まあ、スペシャルアピアランスみたいな両方とも、でも結構ね、出てる、あの意外と予定想像よりもね、あの2人のデモ多くて、ね、なかなかね、楽しいです。
役立てパンダ的な
ちょっと、なんてこと言うんですか。
あれ見たの、こんちゃんもすでに、はい、あのドニーエンドさ、
見てない、
まだ見てない、まだ見てない。あれ評判どうなの？
なかなか面白いらしい。
ヒートやってるよね。
そうでやってるよ、なかなか。12月24日、
ね。あ、24日だね。うん、なんつったっけ？
レイジングファイヤー。
レイジングファイヤー。
そうですね。うん、
ニコラス・セイガー。
ニコラス・セイガー。
久しぶりに見たけど、あれやってたんだ、ずっと。なんか、実績他にもあったのかなと思って。
あ、そんなことない。ずっとやってる。で、まあ、ベニーちゃん、監督ベニーちゃんのね、これがちょっと遺作になっちゃった。
ベニーちゃんって他にないと思う
で
し
ょ。で、ニューポリスストーリーとか、新少林寺とか、
新少林寺
とかね、分
からんです
か。まあ、なかなか、本当です、プロジェクト BB とかね、
その辺のなんか、イカサマ続編みたいな。
名前は聞いたことあるんだけどね、ベニーちゃんって。
死んじゃったの？
死んじゃったの。55歳
ぐらい。去年。若いね。
なんかその辺の50代で死ぬ人なんか多いよね。なんかね、漫画家とかさ。なんかね、怖いよね。我々も。
我々も死ぬ年齢ですからね。
死んでもおかしくない。
死ぬの？
死にます。我々死にます。
ということでね。プリンセスのコーナーバックンということでね。はい。募集してもなかなかリスナーから相談事が届かないので他からパクって答えてしまおうというこのコーナー、ポンちゃんが今回パクってきた相談はこちら。美人な子って女性20代相談者、両国国技館。いつも一人だけどとても美人な子がいます。大学でめちゃめちゃ美人な子がいるんですけど、ミスコン出ないのって言っても声なんかかからないよ、インスタやってないと言います、ナンバとかされないと聞いても、夜遅くに 出歩かない、彼氏もいないと言います。めっちゃ美人だけど人を寄せつけないというか、なんか周りに人がいるような感じがしないんです。はっきり言って顔交換したいレベルだし、ミスコンに出てる子より彼女の方がめちゃくちゃ美人です。将来めちゃくちゃモテるだろうなと言っても、いやーかっこ笑いとしか言いませんでした。こういう美人って最高たたかた高値の花すぎてあまり人が寄ってこないんでしょうか、ということでね。もう相談っていうかさ、
ね、感想がね、
そうだな、うん、相談こうなんだろうね、うん、もうこれ答え彼女の中で出ちゃってるからね、うん、これ
高値の
花すぎて、まあそうだろうなっていう気がするよね。やっぱちょっと隙があるぐらいの方がモテるっていうよね、やっぱね、
うん、隙がないんですかね、この人はね、
この子はね、隙がないんじゃないですか、美人すぎて。
美人すぎると近寄りがたいんでしょ、だから、
うん、そうなんですね、やっぱね、
うん、そうですよね、うん、岡田奈々さんなんかもちょっと近寄りがたいもんね、
いきなり岡田
奈々独身だね、独身
でしょ、まだ独身なんだ岡田奈々、独身、
伊藤舞子さんも独身、
あ確かに近寄りがたい、
あれ近寄りがたいだろ、
あそう、
伊藤舞子は結婚しなかったっけ、
してないしてない、確かに、
あそう、あそう、でも近寄りがたいっていう気はしないけどね、伊藤舞子は、
なんかほらろうそく立ててたりしてたじゃん、ここにこういうふうにさ、
それはなんだっけ、
うん、ろうそく立ててたんでしょ、こういう
それなんだ、
伊藤舞子だ、
伊藤舞子
なんかそのヤヌスの鏡的なやつ
見たそうそう、あ
ドラマで、
ドラマで、
ダイヤドラマみたいな、
ダイヤドラマみたいな、
それなんだっけ、
ちょ忘れちゃったの、
やつ中村さん、
伊藤舞子っていうとやっぱこれのイメージが、
そうだっけ、
そんなイメージないけどな、伊藤舞子、
そうそうそうなんですよ、だから今給食のおばさん見るとちょっとホッとしちゃう、
ほら結婚してる、
あ、結婚してる、
確かすごい晩婚だよね、最近だよね、そうなんだよ、いろいろやってんだよね、ロボット工学の研究を開始したりしてるね、すごいんですよこの人、大学入って、なんだろう、不良少女と呼ばれて、
不良少女と呼ばれてだったっけ、
不良少女と呼ばれてて、そのシーンあるの、
そんなシーンなかった
、ないか
ないよね、
伊藤舞子ろうそくで
伊藤舞子ろうそく
ろうそくで検索すれば出てくるでしょ、何かしら、
スクールウォーズ、
あ、スクールウォーズじゃないね、
スクールウォーズ2でろうそく立ててた
スクールウォーズ出る
の、どんなシーンや愛の影炎、愛の影炎じゃないか、
映画だね、
映画か、映画だ、
これだ、
愛の影炎、ど
うだろう、あーろうそく立ててます ね、
でしょ、あの舞子が呪われた魔性の女になる、
ちょっと待って、伊藤舞子さんは関係ないぞ、あの何ら、あのこれすごい
こと
ですよ、
関係ない、
呪う見どころ、真夜中の神社で呪う相手の藁人形に五寸釘をぶすりと打ち込む女、そんなおどろおどろしい役に舞子が体当たりで演技でぶつかる、舞子ファンには
ちょっとショックだけど演技力には定評がある舞子だけに女の情念を見事に演じてくれるに違いない。脚本は砂の器八甲田山などを書いた橋本志郎。そうそう、昔の雑誌とか新聞とかって呼び捨てだよね、下の名前呼び捨てだよね舞子とかね、は
い、うん、昭和だね、
愛のかげろ
う。昭和っていえばこの間ちょっと YouTube で河合直子の歌番組、歌の番組出てた。
ねえ、なんであれ出たの？え、俺の通り出たんだけど河合直子のやつ
なんでだろうね。
あれだって俺とゴンちゃんの検索してるもんだ、絶対違うはずなのに急に来たでしょ
なんだろうね。
何河合
直子、河合直子があの、まあ、水着プールサイドで歌うなんかオールスターみたいなナレーションがさ、ね、揺れるバスと80、あ、バスと85が揺れてますみたいな。今はじゃそんなダメでしょ。
ああダメだね。バストバストの戦地を言ったりするのはね。
ダメだから、うん、ああみたいな、あ、しょうがないなと思って。
えっ、そんなの見てチンコ出す？こんちゃん元気
すぎるから本当に。
夜の鉄砲大丈夫ですから。
はあ。でも D カップ C カップとかは言うよね、言うよねっていうかテレビじゃ言わないか、でも雑誌とかではなんかグラビアとかでね、うん、D カップ美女
でも普通に言うよ、おっぱいのサイズぐらい。あ、テレビは言わない、
テレビは言わないと思うよ、うん、
言わないか、
うん、言う機会はないと思いますよ
別にね、うん、テレビ聞いてもみたいな
そうそうそうそうそう、うん、はいはいはい、次行きましょうかね。結局何だった
の？河合直子のおっぱいの話
ね。男友達に困惑。女性20代相談者、次元の娘さん。大学生の女です。男友達の趣味がロードバイクで50キロ走ったとか、丸々山、丸々浜まで行ってきたと報告されます。レースにも参加してて趣味というか部活みたいな感じです。シンプルにすごいと思うのですごいね、お疲れと返信しているのですが、毎日報告されて私も今日も走ったん、すごいねという同じようなことしか返せなくて困ります。あと自転車のパーツを買ったと言われてもどこの部分かわからないし、そうなん、よかったねとか、なんかもうなんて返せばいいかわかりません、かっこ笑い。また明日も走ってくるわと報告されて頑張れと返したら、頑張りたくないとか疲れる、モチベない、やりたくないと言われてどうしたらいいか分かりません、ならやらなければいいじゃんって思ってしまいます。さすがに言わないですけど、彼氏じゃないのに毎日毎日偉いねとか彼女のような振る舞いするわけにもいかず、まずロードバイクに正直興味ないです。毎日の報告プラスやる気ない、モチベない、だるいという返信に困る LINE が続いて、気になっていたのに冷めて飽きてきました。どうしたらいいでしょうか。まあ同じようなあれだね、前のねマウントですかと同じような感じ
で。もこれは彼氏がちょっと失敗したんじゃない、
好きなのかね、
好きなんでしょうねやっぱりね、うん、話を聞いてくれた、だって1対1の LINE でしょ、うんうん、だから話聞いてほしかったんだけど、うん、いやそんなノリノリでやっててさ、うん、いやめんどくさいよって仕事じゃねえだろって話ですよ趣味だろお前、うん、今日休んだお前なんかアマゾンプライムかネットフリックスで見たらいいじゃねえかってなるじゃないですか、うんうん、
でもさ絶対趣味は合わないからね、女性
は、はいはい、女性と男性でね、
奥さんでもその彼氏彼女に、うん、絶対合わない前提で、ね、考えた方がいいと思うんです。
そうなんですよ、
絶対そうなんです
よ、
これさ、うん、彼氏じゃなくて男友達、
いや男友達、
友達、
ちょっと好きだったけど、まあね、
でもそれをほら毎日その自転車の話されるんで、うん、そろそろ飽きてきたと、
適当に休み
んね、でもさなんかこう自分がさハマり始めた時ってさ、うん、男って人に言いたがるじゃないですか、
うん、その延長線、
ね、そうかね、まあまあそうかもしれない、
自分がこんな風に打ち込んでるっていうのを誰かに見てほしいから、うんうん、それはちょっと言ってみたくなって、ちょっと甘いすぎちゃったんですよ、
ちょっとね、ちょっと長引きすぎちゃったんだろうね、ちょっとね
あ、俺も一生懸命車の話してるけどさ、うん、結果奥さんじゃなくて息子に言ったからね、
あ
結果それが奥さん実は聞いてなくて、あんまり、うん、息子が聞いてて息子はだんだん反応してくるような最初、うん、
そうね、子供はね、てて真っ白だからね、真っ白だから
ね、どんどんどんどんそのね、うん、その感じを抜かして、うん、もう完全に俺、かみさんよりも知識を、うん、
うん、上になっちゃった、
まあそれはあるかもしれないね。
うん、第三者を巻き込むんでしょ、でも、うん、まあ、あるかもしれない
からね。でも彼女も冷めちゃってるからね、
彼分かり合えないんじゃない、やっぱなかなかね、うん、自転車は難しいんだ
よね。まあ、でも彼氏でもないやつから趣味の話聞かされてもねって嫌だよね、やっぱこっちの興味のないことを毎日毎日
だけど、ほら分かんないんですよ、うん、聞いてくれる人って貴重じゃない、うんうん、例えば、
う
ん、ね、
だから
いやだからそういう人と話をするしかないんじゃない。
だからだからまあ分かるけど、男の気持ちは分かるけど聞いてほしいっていうのはさ、
そうです、そうです、
まあ、でも女の人の気持ちになったらさ、もうでもそんなに返さなくていいんじゃないって思うけどね。
そうそう、
既読するで、
そうそうそうそう、頑張って頑張ってでいいんだろう、
はい、もう頑張ってってもう定型文にしちゃってさ、もうボットかなんかに返さればいいんじゃないの。そう
そうそう、頑張ってって来てさ、明日もなんとかだ、練習だ、うん、頑張ってって面倒くさいみたいな、もう好きにやってんじゃねえのかよチャリンコよ、
本当にね、だ歩いて、まあ言いたい気持ちもあるけどね、
だからみんなも卒生とか30とか本部の時はさ、うん、もちろん楽しくやってんだけど、うん、明日もやんなきゃみたいな感じの空気ってあるわけで、そうですよ、それでもそれはほら、うん、チームでみんなで女優さんとか役者の人とかみんなで動いてるから、うん、なんとなくそのグループの中で共有できるじゃない、うん、彼はほら一人でやってるから、
いや自転車も多分いると思う、
それを聞いてほしいんですよ。
友達が聞いて、それであのすごいねって言われるとちょっとひねくれ根性が出るじゃん、なんとなくこうちょっとここで落としとくかな、いやでもねなんて
それですよ、
ちょっときついねなんて、
そう、そんな自社のこと語ってる人に、そうなのってさ、自社のこと知らないくせに何言ってたっていうね、ややこしい落とし物なんですよ。
そうそうそうそう、
暇だね。
じゃあそうは言うけどきついんだよみたいなね、やりたくないって気持ちもあるみたいな、
そうそうそうそう、
これを分かってほしいみたいな、
このさ、あのポンちゃん買ってきたさ質問で、これ本当日常ではない、会えないなんかそのボンクラの人が垣間見るんだよね、
失礼だよ、
貴重で本当に貴重な時間だって言いたいよ、長い貴重ですよ。
確かにそういうなんかちょっと意気がっちゃう部分は20代の頃10代の頃俺ありましたよ、
20代ね、
それはありましたよ、
男で20代だとね、
男ですから、うん、それはありますよ、うんね、だからそれ今更なかったらこれねできないので、うん、まあでも彼女冷めちゃったんで、うん、この恋は終わりと、
うれしいよね、
ね、まあ彼はこの女の子はセックスできませんということで、うん、自転車に乗ってくださいって言うんですね、うん
はい、
あの私の後輩のね、うん、橋本君はね、うん、あのもうあの買って満足するやつが多いって言ってました、
自転車、
買って満足するやつ、じゃああれも本当に長いからね、うん、あの最初期の自転車のブームの頃からやってるようなやつだから、うん、あいつはでプロでしょ、プロですよ、今配達やってるから、うんとにかくね、うん、あのツール・ド・フランスみたいな格好で走ってる人いるでしょ、
だからね、まあ、レーパンという
ダサいですあれはダサいって思われてるんですよ。なんだなんだ、だって東京ですよここ。あじゃあほらあのジュースつけるホルダーあるじゃん。うん、あれだってダサいでしょ。
あれでさえダサいんだ。
缶買って飲んで捨てた方が軽いじゃないですか。わざわざこれ見逃しになんかみたいな。なんか見るとね、何でもそうらしいです。
俺でも、ねね、高校ぐらいまでは結構自転車でやってて。世田谷に住んでたんだけど、世田谷から八ヶ岳までさ、
自転車で。まさにこのじゃん。
結構やってる。で、大学に入って、タバコを本格的に吸い始めて、できなくなっちゃったんだけど、結構やってたよ、それに近い。
やっぱり、ロードマン？
ロードマン、面白い面白い。
ああ、ロードマン、
ね。ここにピッチピッチのは履いてないけどね、さすがにね。ほんと山とか登ってたよ、ほんとに。
この坂降り、あの、登りきるまではもう自転車降りないみたいな。
降りたことだよね、全部。へえ。でも4人ぐらいで行って、まあ、競うわけ、うん、最終的に、う
ん、今の工藤を見てるからです、夢のような話だね、全く、
全く、まあ、もうね、肺が無理、絶対もう無理ですよ、自転車無理。
彼氏と初めての温泉旅行
ですな
女性20代全集中校、あれ全集中校って前言ったような気が
する、ちょっと俺のコピペロかもしれません、
まあ、ミスかもしれない、
コピペロすいません、コピペロです
前、今日、まあいいや、うん、初めて彼氏と露天風呂付き客室の旅館に泊まります。髪の毛体洗って湯船に浸かると思うのですが、湯船に浸かるとき 濡れた髪をどんな風にまとめたら可愛いなって思われますかね、かっこ笑。
これさお前喧嘩打てよ本当俺らによ。
家だと家だと誰もいないしって思ってフェイスタオルをくるくる巻いて銭湯にいそうなおばちゃんみたいな感じでタオルドライしてます。さすがに彼氏の前でそれしたら嫌ですかね。付き合いたてでおそらく一緒に お風呂で入るであろうと思ってるので緊張してます、わら。お前何なんだよこれ。
お前が書いてんのか。
残業して
さ、何なんだよ。
ぼーっとした頭でコミュニケーションでしょ。
頭おかしいか。
これは嫉妬するわ。これは嫉妬する。いやこれさブスかもしんねえよ。本当はハカデブみたいなさかもしんない。なんかこうなんかこう AV のワンシーンみたいなしっとりしたシーンをさ、なんか話しておくとおっぱい大きいんだなとかさ、いろいろこう
確かにそうだな、
イメージしちゃってちょっと嫉妬しました。
ブスかもしれないけど本当なんか可愛い子、
本当は可愛い子でさ、もう個室付き、個室で露天風呂付きの個室っていくらぐらいするんだろう。
まあまあ高いですよ。
まあ一万、
まあまあ一万じゃ止まれない。一万じゃ止まれないですよ。二三万するんじゃない。
まあ GoTo もあるみたいだからさ。ね、
また GoTo 二月からやるかもみたいな。
いやだ、そういう高級宿、ちょっと高級宿っぽいから、おっさんだとやだなと思ってさ。
ああ相手がね。
相手がね。
相手の年齢は言ってないけ
ど。パパ活なの。
パパ活なの。あでもパパカさんだそこに気づかれたら髪の毛どうしようかな、
まあそう
おっさんだからええわっつって。
あそうかもしれないね、
あそこの毛も手入れせんでええわっつってさ。20代ね、20代でね、これがさ全くの作り話か、もう読んだ人を嫉妬させるの全くの作り話か、おっさんの妄想だったらいいなって今思いました。リアルじゃなければいい、
おっさんの妄想もゼロではないけどね。
まあ、全くの作り話の釣りっていう可能性もありますよ、うん、まあ
ね、いやこれこそ マウントじゃないですか、私
あマウントです、ね、
行くんだけど
俺ら全員マウントされちゃってない
そうそうそうそう、
まあどうにでもしてくださいっていう感じですね、まあ、幸せなんだったらいいじゃないですか、はい、ねえ、はい、映画館ですかね、はい、ねはい、どうですかねん、どうですかねん、あどうですかね、令和ということでね、はい、毎回毎回一つの映画について語り合おうというこのコーナー、今回は
これ廊下で聞こえたら恥ずかしい
聞こえたんじゃない、
どうですかね、
令和
って歌声が聞こえてんだ、
宗教だな。
今回の映画はお就活熟春人生100年時代の過ごし方ということでね、はい、やってまいりました、お就活、お就活映画ですよ、皆さん必見ですよね、
はい、
それで橋爪功高畑敦子主演ということでね、みんな大好きな映画です。人生を整理し新たな気持ちで残された人生に挑む就活をモチーフにしたヒューマンドラマ、葬儀社の新入社員が離婚危機にある熟年夫婦との交流を通じ自身も絶縁していた父親との関係を見つめ直すということでね、主演はアイドルグループボーイズ&メンの水野勝、離婚寸前の夫婦と娘を橋爪功、高畑敦子、剛力彩芽、主人公の上司を松下由紀が演じるということでね、デコトラの衆シリーズや明日にかける愛などの香川秀幸がメガホンを取った、大原新一、過去は橋爪功の妻千佳子、高畑敦子は定年退職後ずっと自宅にいる新一が原因で在宅ストレス症に陥り離婚寸前だった。そんな中二人の娘綾、剛力彩芽は葬儀社に転職したばかりの菅野、水野勝と出会い、紹介された就活フェアに母に勧める、就活フェアを母に勧める、就活フェアを訪れた千佳子は人生を整理する大切さを実感するが、新一は就活に否 定的だったということです、
うん、じゃあ私からいいところ、はい、あの結構いろんな人出てたなやっぱり、
ね、たな、
ね、西村雅彦とかね、うん、石橋
アパ、アパホテルの人なんてったっけ、
アパホテルの人、
アパホテル不倫の人は、
ああ袴
田、袴田、袴田、は
いはいはい、いろんな人が出てたな、
おしんの人も出てたでしょ、
あ、そうそう、小林綾子、
小林綾子って誰だ、若
和田君の奥さん、
奥さんね、
あ、そう、あ、そう、全然気づかなかった、
そうそう、そうなんですよ、
はぁ、いや、もう、ほんと、ほんとちょっとした役にも、なんか、ね、結構有名な人、
な人が出したり
とかね、ね、うん、う
ん、そのつながりで言うと、うん、多分、前々からなんとなくちょっとうっすら思ってたけど、
うん、
剛力綾子、
はい、ね、
あやねちゃん、
あやねちゃんは、うん、まあまあ演技がうまいんだね、
うん、
そんなに俺下手じゃないっていう今回も思って、
うんうんうん、
思ってましたよ、見てみて、
うん、演技見るの初めて
かも、多分俺もちゃんとね、うんうん、カチッと見たのは多分初めてかもし
れない、黒執事とか出てた
よ、黒執事ね、
ああ
、うん、あれはだってコスプレみたいなもんだから男の子の役でしょ、
まあそう
か、
あ、
ね、そうか、
うん、
そうだってうまいなと思ったけどね、何気に、
うん、俺ですか、
はい、
なんだろうね、なんだろうね、なんだろうね、
まあ、なんかあるでしょ、
なんでしょうね、あ、なんか、なんかこう、あーって、あーって、なんか橋爪功の気持ちがわかるから、なんとなくね、俺もなんかこう、こういうような感じになっちゃいそうだなーって思って、ちょっと、あの、ならないようにしようと思いましたよ。なんか橋爪功のさ、なんか、あの、描き方がちょっと身につまされるような感じなんですよ。
でもハッピーエンドだったから、
うん。ハッピーエンドなんだ、だけど、結局なんかこう、意固地になってさ、って感じであるじゃん。あの、ほら、なんか、俺も分かるんだけど、なんかこう営業とかの人とかさ、なんかこういうのどうですかみたいに言われると、またもう金金金、俺から金をむしり取ろうとしてるって思いがちなんですよ俺結構ね、なんかなんかこれ、あの、例えばさ、車の整備で定期点検で行った時にも、なんかこう、ここはこうした方、直した方が、あの、この先いいですよって言われると、またこいつ俺から金むしり取ろうとしてるみたいな、何でも思っちゃいがちなんですよ。でも、やっぱ、でも俺もそうだけど、金金金で動いてるわけでもないじゃないですか。
そうそうそう、
だからそういうね、そういう俺は見方をしてるので、しがちなので、ちょっと、良くないなと、橋爪功みたいなね、なんかこう
気持ちでね、
そうそうそうそうそう、気持ちでつながる部分もある、うん、あるんだよ、別れよっていう風な感じでちょっと反省
した感じ。じゃあ身につまされると、
身につまされ
るリアルな部分もあったと。
そうそうですよね、割とね、橋爪功のああいう振る舞いとかね、
うん
うん、ちょっと自戒の念を強くした感じですかね。
私は、まあ、皆さん、今年、戦闘大生がうちでまだ収録とかやった頃に、はい、あの、貼ってるの気がしなかった、お週末のポスター。
え、マジで、
マジ
で、お週末のポスター。うちは撮ってない。
はいはい、
撮ってないんだけど、あの、うん、いいのの、うん、ところの役者さんが出てるからっていうね、うん、ポスター持ってきて、
うん、
はい
はい、
それ
でいいの
ね。いやね、大量に。だから多分事務所ってなんか提携してるんじゃない、制作会社
の、ああ入ってるね、
おそらくそういうの入ってるんじゃないかね、もう退去して出てるから、もちろんこの戦闘大戦のそのどなたの方も聞かないと思いますし、はい、俺も勝木監督が直接お目にかかったことあるんですよ、
ああそうなんだ、
だからお話したことないけどそんなにね、
うん、
聞かないと思うけども、うん、まあ忖度、
うんうん、
5つみたいな感じかなっていう、いや でも面白いかつまんないか言えば、うん、本当はまあまあの映
画。まあでもあの本当にあのあれですよ。あのいざなきくれてもそうですけど、これね特にここがひどいみたいなのはないですよ。本当に基本的には。
ここがっていうのはない。
うん。
俺だからあの人も出てるあの人も出てるとかさ、最初にだから気がついたのは、うん、ゴリガヤムさんが話す、うん、あのキッチンカーの同僚の人、
はいはい、
あの奥にいる女の人が、
うん、へ
え、ああでそういうふうそういうふうにあ一緒に出てるでも、うん、この会社に行く時のあの、ね、サラリーマンの若い男たちがみんな知ってるから、
うん、あの人もみんな出てるじゃん。
感じで、だからそういう楽しみはありました。
うん。
だまあ、それだけっちゃそれだけだ、ね、見てる間中、あの人ですよ、うん。で、よく見てると、さっきやめるだったね、こっちで
また
出て
る。
ああ、そう
な
んだ。
そういう楽しみ方が。
そういう楽しみ方もちょっとありので。うん、だお話は、でも、お話で絡んだって言ったら、本当にみんななんかちょい役で出てるぐらい。
うん。
うん
だから
まあ確かにあんだけメジャーのところ
で人た
ちが出てるから、なかなかね入り込めない、ね、結構だからビッグバジェットとか
なん
なん
の
どうなんだろうね、
すごいキャスティングだよ、
ちょっと僕ねこの映画ね映画館で見たあ映画なんかの映画見に行った時に予告編流れてたんでしょ、
はいはい、
4月で、
はいはい、
その時にまあちょっと松下ゆきさんがちょっとすごい滑舌が良くなっ て、
すごい
ね、ビビって、うん、一体どうしたのと思って、これは戦闘態勢で取り上げなきゃいけないなと思って、うん、それで取り上げたらあの結構皆さんに評判いいじゃないですか、
ね、いや松下ゆきさん前からああなってきたけど女相撲取りになっちゃって
なっちゃってて、う
ん、まあ、お前のトトロみたいな、
うん、そんな感じ、そんな感じですよ。
びっくりしちゃって、多分今またちょっと遅く、
いやもうあの二人方したら来られんだろ
う。マジね、
それこそライズアップと提携しないとね。
提携しない。
いやいや、ちょっと俺びっくりした。
ね、俺ちょっとびっくりした。
まあでもいいんじゃないですか。
まあ僕もそんな、うん、嫌いじゃない。
嫌いじゃない。そう。俺なんかちょっとこの体型はさ、ほら。トータルリコールのさ、シュワツネガーのおばさんみたいな
感じで、おばさん
あれって、そう怖いなって、ちょっと怖くない？
ちょっと俺も確かにちょっとね、二度見した、あーもう無視やみたいな、
もう
こんなっちゃ
った
よ、あれちょっとイメージがすご
い大事だ、昔痩せたのにね、
ね、
結婚してんの松下ゆきさん、
いや、してない、
してない
してない、
いやなんかさ全体的なイメージだけど、なんかこうちょっと見てると恥ずかしくなるんだよね、なんかこういう映画って、なんか中学生日記見ててさ恥ずかしいみたいな、なんかこう、うん、きちっとしましょうよみたいなところの、うん、こう役者さんがすごいみんなうまいから、うん、カチッとしてんだけど、うん、
確かに
これ映画として見てると、うん、ちょっと気恥ずかしくなると思う、うん、
学級会見てるよね、
学級会なんか本当に作られたものを見てるなっていう恥ずかしさとか、その割にそのさっきの一致の話に乗っかるわけじゃないけど、時々誰も知らないような役者が出てきてのレベルの違いとか、ちょっと隙間がこう見えるところがいろいろあってさ、確かに絵とかカチッとできてるんだけど、役者ももうバシッとしてるから完成度高いんだけど、なんか恥ずかしいんだよ、
確かいいのもなんかとか撮ってない、
ああそうなん
です、撮影協力かなんかで出てる
けど、
ああそうなん
だ、どっかのシーンがいいのがカメラ回してたはず、確かに、
なるほどね、
なんかあの気恥ずかしさ、
なんだろう、気恥ずかしさ、そう工藤ちゃんのその気恥ずかしさと違うかもしれないけどさ、なんか演技
が、いや、いやみんな言ってる感じなんだ
よ、演技がうまくて、ほら、高畑敦子と夫婦のさ映像を撮ってさ、そこで高畑敦子、いや、やんなもう恥ずかしいみたいな演技、ああいうの見てると
ちょっ
と、ちょっとね、演技が本当にカチッとしすぎてて、怒りの演技なんだよね、
ちょっと気恥ずかしくなってね、確かに。
高畑さん、うまいんだ、
うまいな、
うまいんだけど、高畑さんでしかないっていうか、そのキャラクターというより、
まあね、あるよね、
なんかね、恥ずかしかった、ずっと
見てて、うちにあのポスターを貼った時にさ、まあ、チラシとかもたくさん置いてったからさ、うん、お客さんとかワードさんとかがさ、うん、見てさ、うん、え、これ面白そうじゃない、うん、ってやっぱり言うんだよ、
はいはい、
みんな、
はいはい、
見たいよねと、うん、であの世代の人たちが、うん、なんか見てみたくなる、うん、しかも、うん、演技うまそうな人たちが出てて、うん、このポスターとかチラシの感じだとあ、うん、コメディっぽくて面白くて良さそうじゃない、うん、これって思わずこう出るような、うん、映画なんだな、
う
ん、
まあそうね
っていうことだよね。
老後の資金がありませんとかね。
そうそうそう、ね、
あこれね、
こういうの
も
ね、
これもちょっとね、あの狙ってる。
そうだからコンセプトはさ、うん、もう見え見えでさ、うん、こういう情報がすごく皆さん興味ありますよねみたいな。
そう、ね、お就活って何ですかっていうことね。
お就活っていう言葉に乗っかってるっていうかね。
あとちょっと橋爪さんは出てるから、あのね、あの家族は辛いよ
ね、ちょっと山田洋次じゃなくてね、
似てるみたいな感じで、ちょっと家の問題、
ホームドラマのね、
だからそれとちょっとなんか、うん、
どっちの方が似てる
。あと橋爪功ってなんか結構高い、身長高いイメージだったけど、剛力ちゃんと同じぐらい。
いや橋爪功
さんもそんな高いイメージない
よ。あ、同じ。
そう。
おじいちゃんみたいな。
藤田誠と間違えてるじゃ
ない。橋爪功さん
そんな高いイメージない。
誰と間違えてんだろうそれ。橋爪功さんって小さい人。
小さい人。
高いイメージじゃないけど、でも高橋さん高いから。あの二人取っちゃうとあらちゃう。そう。高橋さん高い。
あ、そう、高畑厚子もそれ高いんだ。
それ高い。
なるね。
あんまりじゃ切れないって
ことね。いや俺はだから、いや切れないってことは、なんか言うことないなと思って、
切るところもね、じゃ
見てられるけど、うん、何かこう心にあの引っかかることは、例えばテレビでやってたら、うん、なんとなく見ちゃうかもしれないけど、
うん、俺らそうね、だから、うん、本当にその年の年齢の人たちが興味があるだろうけど、うん、みたいなね、うん、それ以外のさ、例えば剛力置いてけぼりにしないために剛力あやめちゃんのさとか、あの若い人の
入れ込んだり
してるけど、うん、でもそこは取りこぼしてるよ。その年代は見たくないじゃん、別に。
そんな
お就活っていうタイトルだと、
なんかさ、基本的にさ、うん、免許更新行くときに見せられる映画あるじゃん、
はいはいはい、
あんな感じなんだよ。
まあわかるね、なんか文部省推薦みたいなね。
やっぱね、レンタルされてたらなかなか借りられます
よ。ああ、
これ
いい
じゃん。これいいね。やっぱこの高齢者社会にマッチした企画なのかもしれないですね。はい。というわけで今回はこれまでということでよろしくお願いします。
あれどうしますか。
次回も
ベスト10は
今年にやりますか。
そうですね。次回はベスト10ということで。
よろしくお願い
します。